順調になってきましたし、人間関係も良くなってきて、いいなと思ってるんですが、ただちょっと壁を感じてまして、最近。
ほう、ちょっと
どういう、
壁を。
どういう壁かと言いますと、結構そうですね、前提として結構なんていうんですかね、自分の自我とか欲望を消せるときに、すごいその祈りの効果を実感できるんですね。例えばビジネスだったら、起業してビジネスさせていただいてるんですけど、今月売り上げきついなっていう時に、もうどうにでもなれみたいな感じで、もうとりあえずやろうっていう時にすっごい売り上げが入ってきて、
へえ、そうなんだ。
で、売り上げ入ってきて安心して、また来月頑張ろうってなるんですよ。で、その時になると、またちょっと自分の自我とか欲望が入ってきて、なんかこう、人を支配じゃないですけど、もっと売り上げ上げたいなとか、ちょっとそういう欲求があって、うまくいかない。で、そこでまた、あ、ダメだなと思って、自我を手放して、まあ、なんていうんですかね、神に捧げるみたいな気持ちでやると、また成功するっていう感じなんですね。で、このスパイラルが抜け出せなくて、希望としてはもうずっと、手放したというか、捧げるような気持ちで仕事をしたいんですけど、どうしても欲求とか自我に負けてしまって、ちょっと運気というか、伸びが低迷しちゃうんで、このスパイラル抜け出したい、そういうの壁を突破したいっていうのが今回の質問です。
井上さん、なかなかハイレベルな質問ですね、いきなりね。で、一応これね、みんな聞いてくださってる方には、ネクディメとかディメンションコードとか学ばれてない方とか、祈りって何とか、いろいろ思われる方もいらっしゃると思うので、それをちょっと踏まえながら、ちょっとお答えしながら質問いいですか？今、お仕事は、まあ簡単に言ってどんなことされてるんですか？
二つやってまして、一つが整体院の経営。で、もう一つが、女性の起業家を支援するようなお仕事をしております。
ちなみに女性起業家の保護支援はどんなことをされてるんですか？
女性の起業家、まあ、あるあるっていう。だと思うんですけど、結構ノウハウだったりとか、そういうの学んでも自分自身に落とし込めなかったり、あとはロジカルに考えられなかったり、数字分析できなかったりして、なかなか前に進めないという方が、集まってくるので、その人たちに対して、どのようにすれば、最初の30万、50万ぐらい稼げるのか、みたいなアドバイスをしてます、今。
へえ、すごい、井上さん聞きたいんですけど、整体もやりながらまたなぜ起業家支援をしようと思われたんですか？
まず整体に関しては、今回のコロナによって、万が一のことを考えたときに、例えば、海外で言うと、普段みたいな感じで、外に出れないとなったときに、売り上げがもうゼロになっちゃうと考えて、オンラインで起業しようと思ってやったんですね。
へえ、ほうほう。
で、最初は男性も含めてやってたんですけど、どうやら女性からの、応募というか、相談が多いっていうのと、あとは、結構、なんていうんですかね、天命とか、才能とか、そういうのにすごく興味が自分自身にもあっ
へえ、
て、
ほうほうほう。
できる限りその天命を、に全うできるような人を、僕自身もそうなんですけど、そういう人たちを、おこがましいですけど作りたいというか、育成したいって思いがあるので、そういうの興味あるのは女性かなっていう形で、女性に今、をサポートさせていただいているって形です。
じゃあもう最近されたんですか？
女性はそうですね、今年入って、もう本当です。5月からですね、女性の起業家サポートさせてもらってるのは。
へえ、ほうほうほう。そうなんですね。最近なんですね。じゃあ、さっきの、自我とかエゴが仕事をしているときに出てきそうっていうのは、具体的に言うと、もっと売り上げ上げなきゃ、上げたいな、お金欲しいな、みたいな、売り上げ欲しいなっていう気持ち？どんなお気持ちですか？
でもやっぱ売り上げが大きいですね。
それは売り上げで出ると、なんか、どうですか？売り上げ上げたいなっていう気持ちは、 どうですか、それって自分の中でそう思っちゃダメだなみたいな感じなんですか。
いや、ダメじゃない、まあちょっとでもダメ、そうですね、まああんまりいい感じには捉えてなくて、
うんうん、
もちろんお金も欲しいんですけど、
うんうんうん、
どちらかというと、相手をサポートしてる時の喜びの方が強いんですね。
はいはいはい。
なんでお金稼ごうと思うと、
うん、
結構空回りするというか。
ああ、はあはあはあはあ、なるほど、うん、
で。で、相手サポートしようと思って頑張るんですけど、でもやっぱお金も必要なのでというところで、
うん。
うん、その、うん、ちょうど間をうまく進めてないというか、どちらか振り切ってしまうっていう
ことがあります。でも、ということは、別に売上上げることは悪いことでもないし、全然いいことだと思うんですよ。
はい。
っていうと、今、このポイントは、自我とかエゴとかを何とかしたいなとか、
はい。
言うんじゃなくて、空回りするのをなくして、やったことで、女性起業家の支援をしてるのであれば、その女性起業家の方が、成果が出たり、活躍したりとかもするし、
はい。
もしくは、生態の方も、いや、まだやってらっしゃるんですよね。
生態もやってます。
うんうん。で、その生態に来られる方が、体が楽になったり、元気になったりしてくれればいいわけですもんね。
そうですね、はい。
ですよね。うん、うん。っていうことは、そのなんか、空回りが嫌だなって感じなんですよね。
あ、そうですね、はい。
うん、うん。もう一回じゃあ、どの部分が空回りしてるなって感じるんですか？
そうですね。まあ、具体的に、そうですね。
うん。
まあ、ちょっと、なんて言うんですかね。
うん。
自分自身のその成功パターンっていうのが今までにありまして、成功パターンっていうのは本当に売り上げを意識せずに行動する。
うん、はいはいはい。
これはもう会社員の時代からの成功パターンで、
うん、
売り上げを意識してしまうと、
うん、
本当に空回りしてしまうんですね。
うん、
それは自分自身でも、もう分かってるんですけど、でもどうしても、やっぱり起業してからは売り上げ出ないと、安定したこともできないので、
うん
うん、頭では分かってるんですけど、売り上げ意識せずに、貢献の気持ちでやれば、うんうん、オッケーって分かってるんですけど、うん、どうしてもお金っていうのが入ってきて、
まだ
受け出せないという感じですね。
気持ちわかりますよ。私もうまくいかなかった時があるので、
はい、
お金に苦しめられた人生だったので、
はい、
ね、その、売り上げが上げたりだとかお金稼がなきゃと思うのは悪いことではないから、
はい、
根本的な問題はそこに囚われてしまって、うん、その、せっかく相談を乗っている女性起業家の方にどうしたらいいのかなとか、はい、どういうふうにしていこうみたいな、そっちに気持ちがいかないってことでしょ？
そうですね、はい。
うんうん。それって、まずね、まず、ゼロになることないと思うんですよ。
そうですね。
出てくる時もあるから、
はい、
うん、そのお金も稼がなきゃ月末の支払いがとかって出てくることってもうしょうがないし、むしろそれがないと潰れちゃうじゃないですか。
はい。
で、それは全然あった上で、その心に負けないってことだと思うんですよ。
はい。
で、その、あ、やばい、売り上げ上げなきゃって、私も思いますよ。だって、すごくいろんな会社さん相談乗るじゃないですか。人生相談も乗るんですか。月末、だいたい損益分岐点どれぐらいですかとか、どれぐらい月ないと生活できないんですかと、借金どれぐらいあるんですかとか聞きますもん。
はい。
それで、じゃあ売上こんぐらい月上げなきゃいけないなとか、4ヶ月でこんぐらい仕組み作んなきゃなとか、全然考えますよ。
はい。
それ全然悪いことではなくて、
はい、
それ以上に、なんかその、やることの貢献する目的や、あ、じゃない、その仕事をする意味や意義とか、
はい、
関わる人の喜びをとにかくたくさん、それ以上にイメージすればいいわけだから、
はい、
だから売上を上げるっていう気持ちが、例えばね、例えばですよ、パーになったらそれはね、はい、あれだけども、だからもう売上を上げなきゃっていう気持ちよりも、
はい、
お客様の目の前の皆さんの喜びが上回ってればいいわけだから、
はい、
極端に言うと51対49ぐらいでまずスタートライン OK なんですよ。
はい、
だから49ぐらいがお金稼がなきゃな、みたいなところ。うん、51% が、じゃあ、せっかくだったら、あの、女性起業家のいいところもいっぱいあるし、
はい。
あの、本当にこう、いいものを持たれてる、情報を持ってるし、特技もあるから、その方を応援したいな、輝いてほしいな、稼いでほしいなって思う気持ちが、
はい。
上回ればいいだけだからで、はい。それがだんだん比重が高くなればいいと思うんですよ。
はい。
だから、何かって言ったら、普段そうなってるはずなんですよね。
はい。
普段なってるじゃないですか。はい。だから自分が、その気持ちが、お金の気持ちがボンと高くなってしまうパターンって知ってると思うんですよ。
ああ、はい。確かに。
多分、月末のこと考えたりとか、
はい。
お金考えたりだとか、多分、どんな時ですか?
いや、もう、月末の、うん、支払い、ですね。やっぱり、生体、テナント、経費かかってくるので。
ありますよね。
はい。そういうとこですね、やっぱり。
それはそうだもん。だから、自分の、その、やばいって思う気持ち。
はい。
それは当然、それの意識がなかったら、うん、潰れちゃうから、いいんですよ。はい、だけど、その時に、ああ、自分、このパターンだなと思ったら、それ以上人の喜びを感じたり、
はい。
イメージしたり、お客様のことを考えたり、クライアントさんのことを真剣にどうしようかなって、それ以上考えばいいわけだから。
ああ、はい。
うん。井上さん、全然あれですよ。もう、対処そんな難しくなくて、自分のパターンも知ってるわから。
はい。
うん。あ、また自分このパターンだっていう。
はい。
うん。その時に、より喜びや、その点にできることとか、その、自分がやるべきことに集中するっていうだけで、
はい。
そこまで難しくもなく、
はい。
正常ですよ、それ。あります。みんなあります。その危機意識なくなった方がやばいですよ。
あ、はい、確かに。
月末の、あ、忘れてた家賃ってとかってなった方がやばいじゃないですか。
はい。
だから大丈夫だと思います。それ以上に、その時に、幸せや喜びややるべきことや、関わる方がこうしたらいいかなっていうのを、課題やテーマを考えるっていう方がいいだけなんで。
はい。はい、
そこになっていうのが一つ。どうですか、まずここまで。
あ、そうですね。今お話聞かせていただいて、そのお金の気持ちが高まるときがやっぱり失敗パターンなんで、
うん、そうですね。
失敗パターンをちょっと見つけて、
そうです
ね。持っていきたいなと思いました。
その失敗パターンも分かってるんで、もう明確なんで、対処法だけだと思うんで、
はい。
っていうのが一個一個いいです。で、行く、その1ヶ月、2ヶ月後ぐらいまでには、でもできれば、月末にしっかり売り上げが入るように考えられるっていうのも重要だと思うんですよ。
はい。
だからそんなに多分新規で取っている感じですか？
新規と、整体院の方はほぼ既存で回してまして、
うんうんうん、
オンラインの方はまだ新規という形です。
うん。っていうことは新規の女性起業家支援の方が人数がある程度いかないと、整体院に家賃を払えないなっていう状況なんですね。はい、おそらく。
あ、そうですね。はい。
うんうん。したら、その、起業家支援されてる方たちの数を増やすか、
はい。
それとも、ちょっと定期的にサポートするようなプラン？
はい。
うん。で、2ヶ月支援とか半年間支援しますみたいな、そういったのをちょっと考えたりだとか、はい、月末の収益が悩まなくて済む安定したことを作るっていうのも同時に必要かなと思いますね。
はい。
うん。どう、できそうですか？どうです？それはね。
そうですね。まあ、あと、安定した収入は、うん、まあ、全然あるんで大丈夫なんですけど、まあ、ちょっとお話聞いてて、はい、ひょっとお金を失う恐怖がちょっと強いのかなって。
うん、あ、なるほど。
ほうほう。
あ、それ、なんか、いい、ちょっと質問ですね。いいテーマですね。お金の失う恐怖があるんですか？
ありますね。また、うん、いや以前、その、僕も結構お金に悩まされる時がありまして。
はいはい。
まあ、クレジットカードも一回全部ゼロになったこともあるんですよ。
うんうん。
なので、またそういうのになったらすっごい嫌だなっていうことで。
なるほど。なるほど。うんうん。それがもっと余裕ですね。
お金の、そうです。お金の使い方とかは、それでだいぶマシになったんですけど、でもあんな状況にはまた戻りたくないなということで、多分お金を、の、ちょっと減るのには、恐怖か抵抗感はあります。
うん、うん。それは、売上が下がったりだ、そのお金の恐怖が、失う恐怖が出るのっていつ？どんな時？
そうですね。どんな時。
例えば、それはお金を、どうぞどうぞ。はい。
請求が、一気に来るときに感じます。やっぱ月末ですね、やっぱり。
やっぱ月末なんだね。お金使うときなんだよね。
はい。
これね、私もそれってすごく借金もすごくあって、お金も回らなくて、すごい苦しんだ経験もあるから分からんでもないんですよ。
はい。
で、その時って、お金がなんか出ていくことにすごく不安を感じ、
はい。
で、もっと稼がなきゃっていうふうに思ってたんですよね。
はい。
で、これってお金ってすごい法則があって、
はい。
お金を使った時の気持ちが入ってくる気持ちにすごく似てるんですよ。
はい。
だから、お金が、不安、支払いの時当然誰しも嫌じゃないですか、不安じゃないですか。
はい。
すると、不安を解消するためにお金稼いじゃうんですよ。
うん、はい。
だ多分そのお金の、その失った記憶っていうのを書き換わればいいんですよね、本当は。
ああ、はい。
自分が大変な目にあって、クレジットカードも全部清算して、はい、しばらくクレジットカード使えない状態から復活して使えるようになってとか。
はい。
でも、その記憶が、こう、蘇ってくると、
はい、
また怖くなるとかってあり得るじゃないですか。
はい。
もちろんそれが全部書き換えられればいいんだけど、そんなことってなかなかできないと思うので、でも簡単な誰しもできる方法があるんですよ。
はい。
それが何かって言ったら、お金を払うときに、
はい。
感謝して払うっていう。
うん。はい。
これを癖づけるっていう、だからありがとうございますって支払いするんですよ。
はい。
それは普段の例えばコンビニ行って飲み物買うときも、はい、レストラン行ってご飯を食べてその後お会計するときも、はい、直接お金払うときも、でネットで決済振り込みするときも、
はい、
全部ひとまずとりあえずありがとうございますって言うんですよ。
はい。はい、
だから月末ブワーっと来たときも最初不安じゃないですか。失う恐怖来るじゃないですか。
はい。
そしたらそのまんま放置すると不安にやられるんですよね。不安の法則は不安って一回生じるとどんどん大きくなるんですよ。
はい。
だから不安が生じたら一回そこで自分で止めればいいんで、
はい。
で、不安にならないように不安にならないようにって書き消そうと思うほど人って不安になるんですよ。
そうですね。
うん。だって不安にならないようにっていうのは脳は処理できないので、
はい、
不安にならないようにってことは潜在意識には私は不安です、私は不安です、私は不安ですって言ってるんで、
はい、
うん、だから不安にならないようにって人って無理なんですよ、
はい、
だからどうすればいいかっていうと不安になった時にああそうだった小田さんからそういえば教わったとか、
はい、
もしくはパソコンのところにネットバンキングで振り込むんであれば、
はい、
そこに感謝って書いておくんですよ。
なるほど。
本当、はい、これ聞きますからね。めちゃくちゃ。感謝って書いておくんですよ。
はい、
で、そういえば、不安だった、
はい。
さっきまではって言うんですよ。
あ、
これ、魔法の言葉なんですよ。
すごい。
うん。で、不安ですよ、まだ、今でも。でも、不安だった、さっきまでは、もしくは、ああ、心配だな、不安だな、だった、さっきまではって打ち消すんですよ。
はい。
そして、でも使わせていただいて、事務所使わせていただいてありがとうございます。電気使わせていただいて、電気でありがとうございます。ネット使わせていただいて、ネット便利にこうやって使って、これがきっかけで女性企業家の支援ができるようになりました。ありがとうございますって言って、
はい。はい、
とにかく、不安を、のまんまお金を使わないっていう方法です。
ああ、はい。
自分から出すのを感謝に変えるんですよ。
はい。
そしたら、お金の不安って自然になくなるから、するとどうなるのかっていうと、
はい。
人からお金を使ってもらう、つまり例えば整体の時に、
はい。
さあ、ありがとうございます。今日も助かりました。楽になりましたって言ったら、
はい。
そのお金の感謝をとてつもなく受け取れるんですよ。女性起業家支援して、あ、井上さんありがとうございます。今月3万稼げるようになりました。あ、もう30万稼げるようになったんですよ。ありがとうございますって言って、
はい、
お金の感謝のエネルギーを受け取れるんですよ。
はい。
で、自分もまた感謝で使うじゃないですか。
はい。
で、感謝で入ってくるじゃないですか。
はい。
感謝で使うじゃないですか。感謝で入ってくるじゃないですかっていうと、不安が自然と減ってって、
はい。
自分の、記憶が、 はい、どんどんどんどん薄まっていって塗り替えられて上書き保存されるんですよ。
はい。
だから今のずっと話聞いてて、すごい根底にあったのはお金失いの不安なんですよね。あの当時に戻ったら、戻っちゃうんじゃないかって。だから、これを消す方法はすごいシンプルで、不安だった、はい、さっきまでは、
はい。
そして、何々を使わせていただいてありがとうございます。今日のご飯美味しかったです。ありがとうございます。
はい、
これこれこれこれしていただいて、本当に嬉しかったです。ありがとうございますって言ってお金をありがとうで出す。ありがとうで払う。
はい、
っていうのは、これみんな、もうね、すごいパワフルだから誰でもできるし、
はい、
できるんだけど、はい、もう入ってくるお金のエネルギーが変わるんで、もっと正確に言うとお金が入ってきた時に乗ってるエネルギーっていくつもあるんですけど、
はい、
その部分の感謝をより増幅して受け取れるんで、
はい、
自分が不安だと不安を増幅して受け取っちゃうんで、
はい、
はい、なんで、多分、井上さんの場合は、それが大きな鍵を握るような気がするな。
そうですね。
どうですか、聞いて。
そうですね、お話聞かせていただいて、使わせていただいてありがとうございますということを意識すれば、
そう。
かなり変わるんじゃないかなって思いました。
はい。はい、変わります。これね、むちゃくちゃ変わるんですよ。いや、だって、お金って、こうやって感謝して使う人ってすんごい少ないんですよ。
はい。
私もこれ教わったし、そうやって買えるようになったら、私もお金むちゃくちゃ苦労したから、
はい。
うん。でも、ね、ありがたいことに、すごいいいタイムでお金ドーンドーンって入ってきたりだとか、いっぱい経験したんですよね。
はい。
で、お金ってありがたいものって変わったんですよ。
うん。
うん。だそうやって、行くと、例えば、福沢諭吉さんっていう人がいたとして、
はい。
お金がね、諭吉さんだったとして、
はい。
もう本当なんでこんなにね、もう私の元から去っていくのみたいな、諭吉さんに文句言ってもしょうがないじゃないですか。
そうですね。
でも、いやいや、ありがとうございますって言ったら、諭吉さんも心よく出ていくじゃないですか。
はい。
で、その諭吉さんは、あそこ居心地よかったなって、また戻ってくるじゃないですか。
はい。
で、感謝してくれたら、じゃあ、あそこにね、井上さんっていうね、すごいいい人がいてねって言って、他の諭吉さん連れてくるじゃないですか。
はい。
したらそれだけで2万円ですよ。みたいな感じで、とにかくね、そんな難しくなくて、
はい、
感謝して使うって、ありがとうって使うって、もう小学生が習うような言葉ですけど、
そうですね。
これはね、パワフルです。パワフルです。
ああ。
う
ん、
そうね、セルフメイクもいっぱいあるし、もうね、よく、あっちはお金のメンタルブロックを外すとか言ってる人いるけど、
はい、
外しちゃダメな人とか、外してはダメなタイミングとかあるんですけど、そんなやり方よりも、
はい、
健全で幸せで、みんなが良くなって、自然に良くなって、運も良くなる方法なので、
はい、
ぜひやってみてください。
はい、わかりました、はい。ありがとうございます。
で、もう一回、ポイントは、はい、その自分が不安になる時を理解する。
はい。
そしてそこから抜け出しやすいようにメモを貼っとく。
はい。
そうだったと思って不安に流されない。
はい。
で、不安になった時は、さっきまで不安だったって止める。
はい。
そして、ありがとうと使うっていうとこだと思います。
はい。